それでは通告に従いまして、力士長に対し、12番、宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、定住促進支援についてと、交流人口拡大について、ご質問をさせていただきます。まず、第1点目、定住促進支援について、平成22年度の施政方針によれば、新規事業として、定住人口減少の歯止め策として、島内の失業者や島に残りたいと望む子どもたちが島外に就労・通学の場を求めて通勤・通学できるよう、島外通勤・通学者の交通費助成として、700万円計上されております。対象者は壱岐市内に住所を有し、島外へフェリー・ジェットフォイル・ ORC の公共交通機関を利用された通勤・通学する方で、毎日通勤・通学の方で、年額50万円を限度に、月に2回以上帰島される方で、年額20万円を限度となっております。現在の見込みと今後の計画についてお尋ねをいたします。2点目、一方、人口の増加を図り、活力あふれる地域づくりに資するため、市内に定住を促進する目的として、現在、壱岐市定住促進支援要項が定められております。これは、定住する意思を持って、Iターンした者に定住促進支援奨励金として、転入時に単身者に5万円、同居する扶養親族がある場合、10万円を支給するようになっております。実績としまして、平成19年度が12人、平成20年度が21人、平成21年度が昨日の総括質疑の中で7人ということでした。しかし、今話した通り、現在の定住促進支援要項では、壱岐出身者は該当しておりません。また、満65歳未満の方で壱岐に定住するために、Iターン者の事前調査用の田舎暮らし体験施設として、県職員公社の田の上第一アパートを家具等、洗濯等付きで、7日から90日間貸し出しを行っていますが、残念ながら今月末をもって終了します。そのような中、厳しい経済状況のため、若者をはじめとした壱岐出身者の Uターン者も増加をしております。現在の支援策では、Uターン者の支援策はありません。市長もご承知のとおり、旧芦部町では、芦部町定住促進に関する条例を制定しており、合併の経過措置として、昨年3月まで予算措置をされ、旧芦部町の対象者には支給をされております。具体的な内容といたしましては、1、転入奨励金として、壱岐郡外に1年以上居住、島内に住民登録をしていた者が、芦部町に住所を置き、住民登録5年間居住したとき、1回限り支給をいたします。ただし、公務員は除きます。転入奨励金として3つ、パターンがありまして、義務教育以下の子どもを含む家族が、転入した場合に20万円、世帯主が転入時40歳未満の家族が転入した場合に15万円、転入時15歳から40歳未満の単身者が転入した場合に10万円となっております。また、就業奨励金として、就業後、芦部町に住所を置き、5年間居住したとき1回限り支給をいたします。これも、公務員は除きます。1回限りの支給で20万円となっております。また、3番目に通勤費補助金として公共交通機関利用者に対し自己負担額の2分の1内として年額20万円。結婚祝い金として夫婦のいずれかが婚姻時40歳未満であり、かつ芦部町内に居住しており、婚姻届け後5年間夫婦とも芦部町に居住した場合5万円、海外研修助成金として 出発時40万未満で芦部町に住所を置き、国県レベル主催の海外視察研修で、海外滞在10日以上、帰庁後研修報告を行った者に助成対象研修費で本人負担額の2分の1以内となっております。合併してから平成19年20年度の実績としまして、転入の方が平成19年9名、20年度が40名、結婚が、19年度が16名、20年度が36名、就業が、平成19年度が19名、20年度が18名の実績となっております。今回、海外研修助成金など、当時の、時代背景もあったかと思いますが、今回の当該通勤・通学者の交通費助成も合わせ、定住人口を促進する上からも、現要項等見直しを行い、対象者を域出身者まで拡大し、白川市長ならではの制度拡充に向け取り組んでいただきたい。市長の考えをお聞かせいただきたい。3番目に、定住促進には、先ほど来より働く場所の確保は不可欠であります。現在進められている域地域情報通信基盤推進事業、つまり光ケーブルを各家庭まで併設するケーブルテレビ方式により、高度情報化社会に対応したネットワーク環境を構築し、市内の全世帯、事業所でテレビやインターネットが、快適に利用できる情報ネットワーク環境が整備されます。このことは現在、企業誘致しているコールセンター等の規模や雇用拡大の計画、さらには新規で企業誘致を県と協力して進められているのかお聞きをいたしたい。特に域に残りたい島内就職希望の新卒者、特に高校生ですが、不況の煽りを受けて大変厳しい状況であります。そこで商工会、ハローワーク等との連携を取りながら、農業漁業のような新規就労者としての島内事業者への支援助成金の創設をしたらと考えますが、市長の考えをお聞かせください。以上、3点についてご意見をお聞かせください。
ご政治委員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
12番議員、宇瀬勝弘議員の気合の入ったご質問にお答えを申し上げます。定住促進について、まず、施政方針の中の、当該通勤通学者の交通助成についてということで、現在どれくらいの見込みと今後の計画はということでございます。施政方針の中で申し上げましたが、平成22年度から当該通勤通学者交通費助成事業を実施したいと考えております。ご質問の見込みと今後の計画についてでございますが、まず見込みといたしましては、昨年検討委員会を立ち上げました頃の調査で、就通勤の該当者が25名ほどいらっしゃいます。予算としましては、今年度は就通勤該当者を30名、5名増ということでございますけれども、20万円かけ30人の600万円、毎日通勤通学者を今はおりませんけれども、2名程度、ということで、100万円計上いたしておりまして、合計700万円ということでございます。現在、いろいろ問い合わせがあっておりますけれども、想定しておりませんでした、当該通勤の形態等々もございます。また、福岡行きの会などの中でも、特養ホームにいる親の面倒を見るためにも、住民票を移して、移してでも、本事業を活用して、毎週帰省したいという方なども話も出ておりまして、大きな反響を呼んでいると私は感じております。今後の計画といたしましては、党内の就業対策が第一義でございますが、 党内に残りたくても、党外に雇用の場を求めざるを得ない方々の支援策として、本事業を活用いただき、定住人口の拡大策となることを期待しているところでございます。2番目の定住促進支援でございますけれども、有I ターン者には該当するけれども、市内出身者は該当しないではないかということでございます。旧芦部町の定住に関する条例のように対象者を拡大し、内容を充実すべきということでございますが、本事業は、壱岐市定住促進支援事業として、市内に定住を促進することにより、人口の増加を図り、活力あふれる地域づくりを目的に、I ターン者に定住奨励金を支給し、I ターン者を増やす目的の制度でありました。内容的には、議員がおっしゃった内容の通り、単身者には転入時に5万円、同居する扶養親族がある者には10万円を、いずれも2年以上、壱岐市内に住み続けるといった定住要件を満たす場合に奨励金を支給する内容となっておりました。これまで、逐次制度の見直しを行いながら、I ターン者の増加に努めてまいりましたが、定住に結びついたのは、合併以降、16件中6件で、平成20年度からの制度見直し後は、定住開始後に申請されるケースが多く、奨励金が定住の呼び水になっているとは言い難く、平成21年度をもちまして、壱岐市定住促進支援要項は廃止したところでございます。失礼しました。16件中6件ではございませんで、27件中7件でございます。失礼しました。しかしながら、定住促進を図るためには、安定した就業先と住まいが条件となり、その面の根本的な解決を図っていかなければ、奨励金制度だけでは定住につながらないと考えております。従いまして、平成22年度において、就業支援の施策として、I ターン、U ターン者のみならず、党内の未就労者対策と合わせて、総合的な就業対策を定住促進策として検討してまいりたいと考えております。また、住まい等住居対策につきましては、空き家、空き地の貸し出し希望等の調査を実施し、空き家、空き地情報バンクへの登録を呼びかけ、定住希望者への情報を提供していきたいと考えております。先ほど申し上げましたように、定住促進策だけではなくて、就業対策と合わせて、これを実施したいと考えておるところでございまして、議員ご指摘のように対象者の拡大について充実していきたいと考えているところでございます。次に、現在進められている地域情報通信基盤整備推進事業についてのご質問でございました。企業誘致したコールセンター等の拡大、さらになる新たな企業の誘致は進んでいるのか、また、党内の高校生への就職が厳しいより、どのような対策をしているのか、独自の助成金等の創設をすべきではないかということでございます。高速インターネットを活用することによりまして、事業者の希望する通信サービスが選択でき、利便性、コストダウンが図られるものと思っております。今後の具体的な整備計画に基づき、事業者との調整を図ってまいりたいと思いますが、雇用の拡大につきましても、高速インターネットを活用した拡大を、お願いをしてまいりたいと思います。新たな企業誘致につきましては、コールセンター2社と、離島においてもコストが安価かつ効率的な半導体関連部品、失礼しました。コールセンター2社と接触をいたしております。また、流通コストが安価かつ有効率的な半導体関連部品製造業2社へ企業訪問を行い、誘致活動を展開してまいりました。しかしながら、厳しい経済情勢と地理的条件により誘致に至っていない現状でございます。企業誘致は雇用の創出と地域への多面的な効果が期待できますので、引き続き誘致に向け努力してまいりたいと考えております。党内の高校生への就職支援につきましては、ハローワークとも連携しながら、国の事業である新卒者体験雇用事業や、県の事業である雇用創出基金事業、また、ふるさと雇用再生特別基金事業等を活用して、当面、参るところでございますけれども、単独の支援、高校生就職助成金については、現在、考えていないところでございますけれども、 研究の余地はあると思っておるところでございます。
瀬和代議員。
まず、第1点目の通勤通学の件ですけども、現在、アンケートによれば25名の需要があって、今年あとプラス5名で30名までしたいということと、毎日通勤については、今のところないけども、2名ほど予算を予定していると。そこでその毎日通勤というのは、だいたい何日ぐらいをめどに、週1週間のうち6日とか5日とか、そのあたりを再度お願いします。
白川市長。
基本的には、週通勤というのは2往復でございますから、それを超える分だと思っております。週3回以上ということが、毎日に該当しはしないか、考え方としてはですね、と思っておる次第でございます。
生活料金。
週3回以上ということで、ぜひですね、先ほど、田舎暮らし体験施設の田の神第一アパートもなくなりますし、そうした中で、空き家、空き地の、情報収集並びに、募集ですね、されていくと。これまでも確か空き地情報、そして空き家情報等々何件か、見てみましたけども、私がですね、以前種子島の企画制作家の方とちょっとお会いする機会がありまして、この方が言われてましたのは、今154人ぐらい、転入して、アイターンの方がいらっしゃると。それどうしてですかとお聞きしたらですね、結局、まず最初にですね、離島ってはこういうふうに大変ですよっていう、要はマイナスイメージを言うらしいんですよ。というのが、それでも来ますかっていうふうに、向こうが飛びついてくれば、これは本気にですね、離島を次の定住地として考えられていると。で、そうした中で、その人が例えば2泊3日、2泊3日でですね、その担当の方が、1人しかいらっしゃらないそうなんですけども、ずっと四六時中一緒について、で、駅じゃなくてその種子島の案内をして、そして、先ほど市長が言われました通り、雇用の確保ということで、そういった形の情報も持ってらしてですね、そういった方との引き継ぎをされたり、そして家についても何件か候補があって、ずっとご案内をしていくと。で、今の状況では、市の状況では、田舎暮らししませんかっていう、インターネット上の情報だけで終わってると私は思ってるんですね。やはり来られる方はまず、まず一つ憧れて来られると思うんですね。スローライフという部分で、して安全安心の島ということで、リゾート感覚で来られると思うんですけども、その反面、不安がかなりあるかと思うんですね。だからそういったところで、親身になってですね、担当の方も、ここで、壱岐市で言えば政策企画課の方と思うんですが、専任を作っていただいて、そういった形で対応していただきたいと。いつも私が事例として言うのが、対馬や五島をすぐ引き合いに出します。というのが、やはり同じ環境でありながら、それぞれ頑張られていると思っております。対馬についてもですね、2泊3日で、体験をされておりまして、そこでも、何人かご夫婦でお見えになって、その時は2人担当者がずっと疲れて、エスコートされて、対馬のいいところ、そしてこういうところが、ありますし、特に一番言われるのが、家族連れで言われるのは、学校のことを心配されるそうです。で、こういった学校がいくつあって、そして病院ですね。病院がこういう病院があってということで、その学校についても一緒に学校まで行ってあげてですね、その視察した時に、その学校の雰囲気等を味わっていただいて、これなら自分の子供を連れて行った時に安心ですよということを、納得された上でですね、再度何度か、情報交換をされて、そして、 154組ぐらいの実績につながっていると。で、そういうことで、まあ、種子島の方にもですね、かなり行政の視察の方も増えておりまして、まあ、そういった親身になって対応すると。まあ、通常その、ぜひ I ターンで来てくれって言えばいいとこしか言わないもんですから、実際その、いくらか住んでみたら実際は違うじゃないかと。そういうことで、まあ、先ほど言われました、その、I ターンの定住促進支援奨励金も、まあ、2年おればもらえるわけですから、それが繋がらなかったっていうのも、その辺もあるんじゃなかろうかと。そしてあとはその、雇用に関しては、その、今は、新規就業者として、まあ、漁業、農業があるわけですけども、先ほど市長が言われました、まあ、新卒者ですね、の、体験雇用奨励金というのもあるようですので、まあ、そういったのを使われて、ぜひ、高校生含めた、まあ、I ターンの方々も、そういった形で、拡大をしていただきたいと思います。多分まあ、実はこの、商工会、全国商工会連合会員の方にですね、新規学校卒業者の採用に関する要請書ということで、文部科学大臣、政務官、厚生労働大臣の政務官、経済産業大臣の政務官あたりから、まあ、新規学校卒業者の雇用拡大並びに、採用内定取り消し防止といった形で要請が来ております。多分この要請が来ているということは、こういう厳しい中にですね、まあ、何らかの支援策を国も考えられているんじゃなかろうかと思われますので、まあ、そういった情報にですね、アンテナを立てていただいて、まあ、そういうのが出たらすぐ、まあ、周知といろんな形でしていただきたいと思います。そして、まあ、今回、施政方針の中でも、まあ、国の先ほど市長もやりました、緊急雇用創出事業臨時交付金と、ふるさと雇用再生特別交付金で、まあ、7件の事業で36人の雇用を確保しているということですので、なるべく、まあ、多くの方々にですね、行き渡るような形で、していただければと考えております。それと、また特にこの、まあ、市長が言われている、その、まあ、離島の、その課題としては、まあ、少子高齢化というのは、まあ、高齢化はこれは止めることはできませんので、まあ、少子化が大事かと思っております。その中で、まあ、結婚祝い金というのは今、壱岐市ではないですね。まあ、その辺も含めてですね、これも旧芦部町の時は、その、5年以上経過した後に、それを渡すようにしておりますので、まあ、今、昨今、いろいろと、結婚問題も難しくなっているようでございますので、そういったところもぜひ検討していただきたいと考えております。今、申したことにつきまして、まあ、市長のまた、ご意見をお伺い、聞かせていただきたいと思います。
白川市長。
新卒者の雇用については、先ほど申された事業と、違うかもしれませんけれどもですね、新規学卒者を対象に体験雇用ということで31日間雇用した場合に、新卒体験雇用奨励金ということで国が月額8万円を支給するという制度がございます。ただし、これは短期でございましてですね、まあ、恒常的な雇用につながらないということでございます。それから、先ほど申されました、もろもろの定住促進あるいはその結婚祝い金等々につきましては、今のところ、今、私の頭の中にございませんで、今後考えさせていただきたいと思っております。
補正官僚委員。
ぜひですね、まあ、定住促進については、I ターンだけではなくですね、U ターンの方、まあ、つまり、壱岐出身の方々が、一回、まあ、高校卒業されて出て、いろんな経験をされて戻ってこれるような、まあ、U ターンのできる、そういう施策を含めて、雇用の確保、これも、まあ、行政だけではできませんので、まあ、商工会、先ほども言いました通り、ハローワーク等々とですね、協力しながら、確保に努めていただきたいと、思っておりますので、ぜひそれをお願いしたいと 思います。まあ、ぜひ、この定住促進支援についてはですね、まあ、今後、まあ、減っている壱岐市の人口をですね、まあ、さらに、まあ、先ほど、市長が施政方針でも言われました、定住人口の減少の歯止め策と、そして、また、増加策の一つでもありますし、まあ、この後の交流人口拡大についてですね、また、観光行政等々の県で拡大していけば、そこに雇用の場も生まれますし、その辺については、まあ、一体的な、取り組みが必要となっておりますので、ぜひ、白川市長だからこそできる、そして白川市長だからやらなければならないというものをですね、まあ、目玉というべきものを、これまでの行政とは違った、いろんな角度から捉えていただいて、創設をしていただきたいと考えております。まあ、この定住促進支援につきましてですね、再度、市長の考え方を、決意をお伺いしたいと思います。
白川市長。
先ほどお話で答え損なっておりましたけれども、五島、対馬、あるいは種子島の例についてはですね、勉強させていただきたいと思っておりますし、本当にですね、まあ今、褒められて私が言うわけではないわけですけれどもですね、壱岐は本当に今どうかしないとですね、大変なことになると、この認識はもう本当に思っております。ですから、今回の通勤・通学助成も含めてですね、あらゆる定住促進策、Uターン、Aターン車の増加策というものを考えてまいりたいと思っております。議員皆様方のですね、アイデアもぜひお聞かせ願いたい。いろんな知恵を合わせて、これに取り組んでいきたいと思っております。
おせかずろ議員。
今、最後に市長が言われました、今の、まあ、域の状況としては、待ったなしでございます。そうした中で、ぜひ、この定住促進についてはですね、まあ、早急に、制定をされまして、多くの方々が、まあ、この支援によりまして、Uターンなり、Iターンできるような、体制を整えていただくことを、切に、要望いたしまして、最初の質問を終わりたいと思います。続きまして、交流人口の拡大についてお尋ねをいたします。いよいよ市立壱岐国博物館県埋蔵文化センターが3月14日日曜日のグランドオープンを待つばかりとなりました。これまで、茶谷プロジェクトやプレスツアー、エージェントツアー、内覧会等実施されてきておりますが、島内外への宣伝等万全なのか、お尋ねをいたします。また、連日、テレビ、雑誌等を取り上げられ、大変心強く感じていると、市長は、施政方針の中でも報告されておりますが、取材後の放映日並びに、掲載日、そして雑誌指名等々、せっかく取材をされているにもかかわらず、全く市民に対して、ホームページの、ま、新着情報等でも周知されておりません。せっかく、まあ、こういった機会を捉えてですね、島内の機運を盛り上げる上からも、これはぜひ、早急に、まあ、観光、壱岐と振興推進本部なり、まあ、そういった取材に関わったところに関してはですね、せっかくホームページもリニューアルしておりますので、または市長のブログもございます。そういったのを捉えてですね、市民の方々、並びに、島内外に、向けて、発信、情報発信をしていただきたいと考えておりますけれども、お市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。2点目、交流人口拡大に向け、まあ、観光行政を効率的、効果的に推進する上で、古代市ぎっしり壱岐、魅力発信事業や、まあ、イルカパークをはじめ、壱岐の新たな観光素材や、先ほどからも出ておりました食ですね。そして、まあ、歴史、自然、スポーツによる交流、食を生かした体験プログラムなどを、戦略的に、積極的に、まあ、情報発信をし、誘致宣伝活動を展開すべきと考えます。 今後の党内外への戦略的広報宣伝計画はどのようになっているのかお尋ねをいたします。3番目、これまで、私は何度となく、一般質問の機会を取られてですね、これからは地域間競争が激しさを増しますと、限られた財政の中では知恵を出し合ってハードだけではなくソフト事業の創設は必至と訴えてきております。今回、知事選におかれまして、新知事になられました中村新知事もこの地域間競争のことは常に、いろんな形で、訴えられてきております。そうした中、各理事をはじめ平成20年4月28日にこれも市長が就任後と思いますが設置されております壱岐市08プロジェクトチームは設置の目的であります海と緑歴史を生かす癒しの島壱岐の実現を目指すことからも、私は会社の経営会議と同等と考えております。この活用については全く目に見えてきておりません。そうした中、この壱岐市08プロジェクトチームの活用について活用されているのかお尋ねをいたします。
品川市長。
宇瀬議員の2番目のご質問、交流人口の拡大についてということでございます。いよいよ壱岐国博物館3月14日にオープンいたします。これまでの党内外の宣伝で万全か、その成果については島民に周知すべきである。オープン後の博物館を含め今後の壱岐島内外の戦略的広報宣伝はというご質問でございますが、これにつきましてはまず壱岐国博物館の開館を契機に交流人口の拡大を図るため、これまでも内覧会、司法で特集を組むとともに、壱岐市、長崎県、野村工芸社、関係団体によるマスコミ向けの広報宣伝にも取り組んでおります。いずれにせよ、市民の盛り上がりが必須でございます。特にこの1年間は、新聞雑誌、テレビをはじめとするメディア媒体に広く露出するとともに、平成22年度、上木長崎県観光情報説明会が壱岐市で開催されるなど官民一体となった情報発信に取り組んでおります。また今年度は長崎砂鹿博のプロデューサーである茶谷浩二氏を自宅者とした壱岐国博物館を契機とした広報戦略事業を進めております。古代史ぎっしり壱岐をキャッチコピーに島内の意識醸成、東京大阪県への博物館の周知広報に取り組んでいるところでございます。今まで、こちらが把握をいたしておりますメディアの人の搭載件数でございますけど、新聞掲載が23件、雑誌掲載が27件、テレビ報道11件、ネット通信関係 4件、ラジオ報道8件、計73件でございますが、これは、もっとあったと思っておりますけれども、把握をしたのがこれだけでございます。それの島民の方々についてこういう番組の周知、これはですね、正直申し上げてお答えがあっております。十分な周知がなされていなかったと反省をいたしておるところでございます。ところで本日オープンいたします福岡ベイサイドプレイスの活用でございますけれども、これはこのベイサイドには、壱岐の魚介類をメインにやるということで、もちろん全国から来るわけでございますけど、松金市場という市場に、壱岐東部漁協を主体とした壱岐の魚が参ります。それに合わせまして、実は13日に、放送は、テレキューで、放送がございます。九州経済 NOW という番組でございます。テレキューの13日の午前9時から、タイトルはベイサイド&壱岐という放送でございますのでお知らせをいたしたいと思っております。このベイサイドには1日5000人、年間150万人のがお見えになるということで、見逃せない この人数だと思っています。それから、博物館の今後のその宣伝でございますけれども、やはりこういった人たち、そして、どんたく、山笠、唐津くんち、等々があった折にですね、その時に、足を伸ばしていただくと。この作戦を今から作らないかんと思っています。一気に、最初から一気をターゲットにしてくるんじゃなくて、福岡に来た、そこに、意義があるんだということで、足を伸ばしていただく。こういった、宣伝、そういったものも、今から、取っていかねばならないと思っているわけでございます。博物館開館後につきましては、博物館の博物館の建物自体も非常に、黒川紀先生の建物遺作でございますけれども、これも建築学的に非常に評価が高いということもございます。博物館と合わせての PR に努めますとともに、壱岐市観光協会を中心に、引き続き、岐市、長崎県、野村工芸社と連携しながら、古代史岐市利益をキャッチコピーにさらなる、交流人口の拡大に結びつく効果的な広報宣伝に努めてまいる所存でございます。次に、08プロジェクトの件でございます。この設置目的からも、経営会議と同じだと、活用されているのかということでございます。壱岐市08プロジェクトチームにつきましては、重点施策に関わる調査及び協議等を行うことを目的に設置したものでございます。これにつきましては、主に、無駄遣いストップについて、部署を超えて、市役所職員自ら無駄遣いストップについての提案、協議を行うために、本要項に基づき、プロジェクトチームを設置したものでございます。ご指摘がございましたが、この他の案件については、プロジェクトチームを設置をいたしておりません。しかしながら、私はこれまで、市の政策、課題等の情報を共有して、協議する機会が必要であるとの観点から、毎週、まあ、原則月曜日でございますけど、毎週1回理事会、そして、毎月1回の課長会等を開催しております。議員のお話の通りに、交流人口拡大を含め、これからの地域間の競争を勝ち抜くには、ソフト面での取り組み、いかに知恵を出していくかが重要であると認識しております。本要項における、プロジェクトチームの任期については、まあ、08年に、この要項を作っております関係もございますが、21年3月31日で、一応終了いたしておりますけれども、今後も理事会、課長会等を含めこうした機会を活用し、また市民皆様からのご意見を伺いながら積極的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。いずれにしましても、ソフト事業、ソフト面での取り組み、これは重大であ大事であると考えておるところでございます。
瀬川次郎議員。
まず1点目の党内外への、まあ、オープン前の宣伝等万全化ということですが、まあ、あらゆる機会を捉えて市長としては、やってきたということでございました。まあ、私が客観的に見る限りでは、その、まあ、オープンに向けてですね、いわばその今、それに関わっている方々の必死さっていうのはなかなか伝わりませんでした。っていうのが、こういう、その、まあ、党内外への宣伝についてですね、いろんな機会っていうのはたくさんあります。例えばですね、これ担当課の方にはお話はしておりましたけど、正月、皆さん、年始のご挨拶で年賀状を使われるかと思うんですけども、その3月14日のオープンですね、に向けてそのエコ年賀はがき等の作成は何で考えられやったのだろうかと思って。例えば、職員1人当たり10枚なら10枚買っていただければ、560人ばかりの職員がいるわけですから、まあそれと議員は手書きであれば大丈夫ですから、それで、知人に出せばですね、逆に言えば、3月14日からそういった機運も少しずつ高まるんじゃないか。そしてまた、今回、プロジェクトとしてこの黄色いステッカーを作られましたけども、本来なら、これはもう早い時期に職員及び、議会に 議員の人に、まあ関係者にですね、配布して、もう車の後ろなり貼ってもらうのが、もう少し早ければよかったんじゃないかと思います。まあ議会に配られたのが、2月の後半でしたかね、ぐらいでした。で、まあそこでちょっとお尋ねをいたします。この古代史ぎっしり遺棄のこのオープンステッカーですね、全職員並びに公用車あたりに貼られてますか？その点についてお尋ねをいたします。そしてまた大体、作成時期がいつだったのかと、そしてまあ配布状況ですね、その辺についてお尋ねいたします。
白川市長。
実は私ももらったのは本当に20日ぐらい前だったと思うんですが、担当者に答えさせます。
松尾駅頭振興推進本部理事。
詳細な時期は、ちょっと、資料今手元にございませんが、確かに先日お配りした時期が早かった、先月に作っております。それで実は2種類のステッカーを作って、ステッカーございまして、13時開館というのをまず先に配らせていただいておりまして、その後、13時開館ついてないやつと2種類あって、ちょっと時期をずらして配っております。それじゃあ、13時開会になってますですかね。はい。それは、その最初の番でございます。それで、12月の予算でつけていただいた分で、で、このステッカーにつきましても、確かにもっと早くという面では反省をいたしておりますが、実は決して開館の前だけに貼るつもりではございませんで、通年で貼ろうということで考えて、貼っていただこうというつもりもございました。それで、なんて言いますか、まずはその13時というのを先にしたのは、まず最初にちょっと、情報を流したときに、まず、14日開館ということをまず前面に打ち出して、特にやったんですけども、まあ、党内で、実はその、グランドオープンが13時というのもございまして、そこはまず、やはり、きちんとお伝えしておかないといけないかなというのもございまして、先に13時というのを、ツイッターやつを回しまして、他の、媒体等も含めて13時がある程度もう、十分したかなということで、またその後に、その図がついてないやつを、つけております。ただ何回も言いますけど、これは開館後も少なくとも1年間は使うつもりで、お願いはしたつもりでございます。それに、一応それで、以上です。
伏瀬和弘議員。
はい。いや、私は、言いたいのはですね、年間ずっと、貼る予定で、配ろうにしろですね、どこがその引っ張っていけるのかが見えんとですね、っていうのが、春の辻、今、先ほど市長が言われた壱岐市、これも春の辻プロジェクト室ですね、で、野村工芸社兼、で、観光協会等とは、そのサポートでしょうけども、その情報について、例えば誰がその、茶谷さんがされるのか、その辺も含めて全く見えないために、見えないっていうのはその効率が悪いためにそういった手落ち等々があったんじゃなかろうかと思います。先ほどから市長が言われます、地域間競争でソフト事業が大切になってくるっていう部分はそこなんですね。どれだけその、危機管理意識を持ってですね、取り組むかというのを、誰がその、監視をして、それを指導していくのかという部分では、私は担当課があるにしろですよ。やはり、白川市長が、せっかく、先ほど、プロジェクトチームはなくなったということでございますけども、毎週理事会、そして毎月課長会をされているわけですから、その中で意見を集約してですね、全部白川市長だけが全部は見切らんとですよね。やっぱりいろんな分野に行ってますから。だからその辺も情報収集をしてですね、的確に、市長の方が指示を出すような体制を作っていかないと、今が一番厳しい時ですと市長も言われた通りですね、その辺に向けてぜひ、一致団結をして頑張っていただきたいと思っております。先ほど、 まあ、そういった意味で、そのベイサイドプレイス、戸部漁協が今回、加入をされて、されるわけですけども、ここにクロス FM っていうのもございますし、まあ、そういった媒体との、タイアップ等もあります。私は、まあ、いろんな取材等と、並びプレスツアーと並行してですね、本来なら、スポット CM の必要性を、切に感じておりました。っていうのが、まあ、また、対馬を出しますけども、対馬は、現在、キャッチコピーとして、あ、な島です、対馬。そして、ロゴマークは、無限大みたいな、対馬の形をイメージした、対馬の歴史、自然、特産品など、魅力を想像できる、語ることなく、対馬そのものをアピールすべきと考えて、ロゴマークを作られております。そういった形で、まあ、統一した、まあ、宣伝の仕方等々があります。まあ、今回、壱岐では、古代史ぎっしり壱岐、まあ、今日新聞に入っておりました。まあ、こういった形で、今後、訴えられていくんだろうと思いますけども、やはり統一性を持ってですね、まあ、いろんな方々と協力をしながら、今後の交流人口拡大に向けて、努力をしていただきたいと思います。また、これも以前提案しておりましたけども、波佐見町が、動く広告塔として、運送トラックに、波佐見町の広告をして、まあ、その補正予算で158万ほど出しております。まあ、そういった形で、壱岐ならではの、壱岐は絶対トラック等々を使わないと、物販の、物流っていうのは大変厳しいところでありますし、そういった方々は、まあ、全国に、そのトラックに乗って行かれておりますので、その辺も含めて、告知方法等も今後、まあ、いろんな方々の知恵を借りながら、まあ、予算を少なく、そして知恵を出して、頑張っていただきたいと思っています。まあ、今後のこういった取り組みについてですね、市長のまた決意をぜひお聞かせいただきたいと思います。
白川市長。
私の指導力について、若干自分自身反省するとございます。次回の議会にはそのような指摘されないように指導力を発揮して頑張りたいと思っています。
吉井和弘議員。
職員の方にも優秀な方々、優秀なスタッフもいらっしゃいますので、市長の手となり足となるような方々をぜひ、活用されましてですね、まあ、知恵の集結をして、全職員一丸、そしてまた議会と手を取り合ってですね、今後、壱岐市振興のために、ご尽力していただきたいということを強く、要請をいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。どうも、ありがとうございました。